皆さんこんにちは。よくいらっしゃいました、またお二人の体験談とても楽しく、またいろんなことを思い出しながら考えながら懐かしく聞かせていただきました、本当にそれぞれの人生の中に神が働いておられるなということを思います。コメントは省略して私が昨日起きたことからちょっと話をしたいと思います。忙しいんです、生活を送ってるんですけれども、中学時代の友達からぜひとも私のコンサートに来てくださいという誘いをいただきましたら、去年断りましたので、今年は行ってまいりました。そしてその前後に何人かのクラスメートと話をしたんですけれども、もう卒業して半世紀以上過ぎてますけれども、もうすぐに会いますと何々くん何々ちゃんという感じで若い日をすぐ思い出すことができます。で、実は今日の話とは全く関係ないんですけれども、私が卒業したのは3年 B 組、先生は金八先生なんですよ。嘘ではなく金坂先生というんだけども、そしてそのあだ名がパチなんです。どうしてパチかっていうと、いつも話すときにこうやって目をパチッとする中学生というのは残酷ですから、もうすぐにパチとあだ名をつけてしまいました。まあもう一つはパチンコが大好きな先生だった。そうしたことはあまり大事なことではありませんけれども、その同窓生の中に世界を股にかけて商売をしている男があります。あえて名前は秘します。〇〇という男です。で、彼は同窓会に来るたんびに人生は酒と女だというようなことをはばからず言うような、本当に発展的な人であります。今一緒に生活しているのは4番目の奥さんで、孫に近い年齢の方だそうであります。会うたんびに同窓生の女の子に冷やかされて、次は誰だなんて言われております。まあそういうはちゃめちゃな生活をしている人なんですけれども、ある時私と二人きりになりましたときに真顔になりまして、沢城、俺は実はクリスチャンなんだ、えっという感じで私はその男を見まして、実はっていうところに力が入っておりまして、なんでって聞いたら、なんか小さい時に、カトリックの幼稚園に通ったことがある、なんか家もそんな感じだ、俺は全然そんな生活を送ってないけれどもと言っていました。で、私はそういうもう全然はちゃめちゃな生活を送っているように見える男ではあるけれども、まあ心の中で何か求める気持ちがあるんだなということで、その男を改めて見まして、この人のためにも祈らなくちゃいけないと考えたことであります。まあ今に名前が言えるような時代が来ると信じています。で、この今読みました伝道者の書というのは、この私の知っている丸丸という男どころではなくて、人生の幸福というものをいろんな形で徹底的に追求した男の物語であります。で、伝道者の書、新共同訳ではコヘレトという言葉になっておりますが、コヘレトというのは説教者あるいは集会を導く人という意味です。で、面倒ですからずっとコヘレトさんにしておきます。その方が差し障りがなくていいと思います。あるいは、彼の述べていることがソロモンという王様の体験に非常に似ているので、ソロモンが書いたのではないかという説もありますが、その辺のことははっきりしていません。少なくともソロモンという王様のが直接書いたか、あるいはその体系をもとにしてコヘレトさんが書いたかは、いずれにしましても徹底的に人生を楽しく生きよう、幸福とは何だろうかということを実験的に追求したその結果というものがこの12箇所の中に述べられています。で、彼は私たちがこれがあったら幸せだと思うものを徹底的に追求してみました。まず第一に彼は一生懸命に労働してみました。額に汗して一生懸命に働いて、そして、財産を貯め、あるいは地位を作ろうとしました。けれども 彼はこう結論しています。自分はお母さんのお腹から裸でやってきた、そして裸で帰るんだ。自分の労苦によって得たものを何一つ携えていくことはできないんだ。ああ虚しいなという感想であります。まあおそらく日本の社会に住んでいらっしゃる方はほとんど同じ考えではないかと思います。一生懸命何億円何十億円という財産を貯めても相続税が高いですから、3代後にはほとんど普通の人に戻ってしまうような日本の税制でありますので、これは本当にそうだなときっとうなずかれるだろうと思います。それから彼は学問をやってみた。いろんなところで生物学から社会学、果ては哲学を極めて苦労しながらたくさん本を書いた。しかしたくさん本を書いてその多くの結論は、知恵が多くなれば悩みが多くなる、知識を増す者は悲しみを増す。ずいぶん皮肉な表現ですね。皆さんそのぐらい知識を増してみたいと思いません？でもともかく知識が増せば増すほど悲しみが増す。それから知恵が多くなれば普段あんまり悩まなかったことまで悩むようになる。それからさらに本を書くとこう書いてあります。多くの本を作ることは限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。まあ、体が疲れるぐらい本を書いた。結局得たのは、ああ肩が凝ったということぐらいしかなかった。それでは彼はお酒あるいはいろいろな楽しみ、そういうもの、ダンスとかいろんなことで元気を与えようとしたけれども、彼はそんな楽しみが終わった後の何とも虚しい心を抑えることができなかった。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことか。まあ酒の中にあるいは踊りの中にいろんなことの中に、これこそ人生だというような歌もたくさんありますし、大体イタリアの歌劇というのはみんなそんなふうな感じで出てきますけれども、それが終わった時になんと虚しいことか。それからこのコヘレトさんは多くの女性に楽しみを求めた。多くの子らの快楽である多くのそばめを手に入れたと書いてある。でもしこの人がソロモンであるとしますと、これは旧約聖書の列王記、上というところに書いてありますけれども、ご存知ですか、ソロモンという人奥さんどのくらいいたか。これ書いてあるんですよ、700人いたと書いてあるんですね。ガーンと来た人いるかもしれませんね。そばめが300人、合計すると1000人、それを365で割ると3ですね、大体3ぐらい。だから毎晩特会引っ換え違う人のところを訪れたとしても3年かかるぐらい、たくさんの人がいたっていうんですけれども、彼はそれによっても満足をすることができなかった。心の虚しさを直すことができなかったと書いてあります。それからそれじゃあ事業ならばということで、これもちょっと読んでみます。事業拡張し邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。金銀それに王たちや諸州の宝も集めた。男女の歌うたいを作った。まあ事業的にはものすごい拡張した人であります。まあ今でももう世界で何番目ぐらいの収入があるとかね、いろいろと偉い人がたくさんあります。私はそんな偉い人とほとんど近寄ったことはありませんが、一生で一回だけですね、ビル・ゲイツさんと同じ飛行機に乗りました。それはもう多分忘れられない記録だろうと思います。最も私はエコノミー、彼はファーストクラスですかね。こうずっと離れてはいるんですけども、飛行機が終わりまして、ファーストクラスの人がデーッと出るときにみんな、あれビル・ゲイツ、そうされてるのか、ほっと見たらそうでした。本当に世界一の大金持ちってどんな顔してるかなと思ったら普通の顔しておりました。まあ、事業を拡張して、本当にこれ以上はもう畳めないぐらいの拡張した人でも、 まあ人一人の人間のやることってそんなに限りのあるものです。彼はこう言っています。財産が増えると寄食者も増える。わかりますか、ね、居候も増える。ああお金持ちだったからどんなにいいだろうと思うと、やっぱりそのお金を目当てにするところの居候もたくさん増えて苦労も増えるんだ。まあともかく彼は私たちがこれがあれば あれがあればという幸福の基準というものを全部トライしてみた。その結果は全てが虚しい。彼はこう言っています。目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。私の心はどんな労苦も喜んだ。しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。火の下、火の下っていうのはこの人は特別に神から離れた世界、これを火の下という言葉で表現していますけれども、何一つ益になるものはない。まあもしこの席に座っていらっしゃる方で、私の人生がつまらないのはお金が足らないからだ、あと私の預金高にゼロが3つぐらい加わると、ね、きっと楽しいに違いないとか、私の人生がつまらないのは私の顔の配置がちょっとずれているからだ、プリントがもう少しずれないでちゃんとプリントされていれば、あクレオパトラのような人に生まれたかもしれないとか、あるいは私の人生がつまらないのは私は健康が弱いからだ、もう少し丈夫になって、そしてそのサッカーでもね、みんなのこの人気を得られるようなボーンと球を入れて、そして拍手をもらうような人間になりたいものだ。ついでながら今晩がいよいよ最後の決勝ですね。皆さんもう昼よく寝て、そして夜朝、明日の朝しっかりご覧になる方はご覧になってください。ともかくこれさえあれば、あれさえあればといういろんなタラレバというものを持っています。でもタラレバ全部やったとしても、これがあったら、これがあればタラもレバもみんな役に立たない。これは伝道者のフミコヘレトさんが実証済みなんであります。で彼は最後に語っているのは、神の離れて、そして本当の人生はないんだ、本当の幸福はないんだということを彼は嫌というほど経験をいたしました。これで少し脱線をしますけれども、よくこの伝道者コヘレトの中には空の空という言葉がたくさん出てきます。虚しいとか空の空、ね、で私はよく小さい時は分からない、空の空って何だろう、なんで食べてばっかりいるんだろうと思う。そうじゃないんですね、虚しい空っぽだということであります。これはなんかこう仏教的な色即是空ということと相通じるものがあるんじゃないかなと思いなさる方もあるようです。でついでながら私はその色即是空って何だろうと思って、辞書を調べてみました。私は仏教の専門家でも何もありませんから、辞書が言ってる通りのことです。でその色というのは現象それ自体、そしてその中に実体があるわけではなく、互いに依存する関係の上に成り立っている。お互いがお互いの原因となり結果となっている。縁起というんでしょうか、因縁というんでしょうか、それらに執着しない、それから自分に執着しない、他に執着しない、そこから解放されればおのずから知恵が授かる。これが色即是空なんだそうです。これで悟られた方は素晴らしい悟りを得なさったと思います。でもなんかちょっと違うんですね、このコヘレトさんが言ってる空の空っていうのは、そういう神を離れた世界の中に実体のある本当の喜び、満足、感謝、そうしたものは得ることができないよ。ですから彼はその結論として、全部経験した結論としてこの12章に戻ってくるわけであります。先ほど司会者に読んでいただきました、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。 という言葉であります。創造者を覚えなさい。先ほどのお証しの中で、小池さんが創世記の一章の一節の言葉で本当に感激をされたという、ね、感激のお証しも私も感動的に伺いました。同じように感動した人がいます。新島城という人です。新島城という同志社大学を創立した人ですけれども、あれがキリスト教というのは邪教だ、これを打ち破らなければいけないと思って聖書を開き始めましたら、一番最初に初めに神天地を作りたまえ、彼はもうこれによってガーンと一撃を受けて本当にその場でクリスチャンになってしまったというほど感動したのです。つまり創造者を覚えなさいということは、私たちが作られたものである、私を作ったお方があるという事実を認めることであります。そんないつ作られたか分かんない、どうして認めるのか、あまり理屈をおっしゃらないでください。聖書は理屈なんか一つも言ってない、ただ事実をボーンと投げてる。はじめに神天地を作りたまえに、こうなんだ、だから受け取るか受け取らないか、もちろん私たちは人間ですから自由意志を持ってから、そんなの嫌だという自由は持ってますけれども、私はその中でストーンと落ちる、そうだ、そこに私の生きる基本の軸を見出すことができると思わないでしょうか。そして聖書がもう一つ言っているのは、単に作られた、あるいは作り主がいるということだけではなくて、それは目的を持っているんだ。聖書ははっきりと、神が私たちを作ったのは目的を持っている、神の素晴らしさを表すためなんだ、私があなた方を作ったのは私の栄光を表すためなんだ、素晴らしさを表すためなんだよ、そして私があなたを作ったのは私があなたを愛の対象として作ったんだ、私はあなたを愛している、誰が何と言っても、全ての人がみんなあなたをいじめてしかとして、もう相手にしなくなったとしても私はあなたを愛している、あなたがどんなに不義理をしても私は絶えずあなたを愛している、あなたがどんなに落ち込んでもあなたを愛している、それが神のメッセージです。あなた方は神の目には高価で尊いんだというのが神のメッセージです。そしてその終わりに、私はあなたを愛している、これは私は特別だから愛しているんじゃない、神は一人一人を格別に思って、特別なものとして創造し、特別なものとして目を留め愛していてくださっているお方であります。そしてその神が愛してくださったことのゆえに、私たちもこんな私を愛してくださったお方を、私も人生をかけて愛し返しましょう。これがクリスチャンの愛です。そしてその同じ愛を持って、私の隣の人たちをも愛しましょう。時には気に食わない人、挨拶しても挨拶し返さない人とか、まあいろいろいるかもしれません。虫のすく人すかない人、いろいろいるかもしれません。けども聖書のメッセージは、虫がすこうとすくまいと、その人が最大の意地悪をあなたにしようとしまいと、神が私を愛してくださったんだから、その人を心から愛することができる。これが聖書のメッセージです。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えなさいっていう、この覚えるっていうことの中には、私はこの3つの要素が含まれていると思います。素晴らしいことだと思いませんか。君は愛されるために生まれたという歌があります。私も歌いたいんですけれども、まあちょっとイメージを壊すといけないから歌わないで、読むことにいたします。今この歌すごく流行っていまして、この間私は時々朝の NHK の、テレビはあまり見ないんですが、ラジオ のなんとかモーニングビタミンなんとかっていうのをつけてましたら、それで、これから君は愛されるために生まれたをつけますなんて言って、公共放送でね、クリスチャンの歌をしっかりと 流してくれまして、私も NHK 少しちゃんと寄付をしなくちゃいけない、お相撲をやるのですごく腹を立てておりましたが、少し腹の虫が収まりました。まあ、あ、お相撲見ないで残念な方もいらっしゃるかもしれません、すみません。ついでながら私はね、あれ なんで断りもなくいつもいつも繰り返しのようにお相撲をやるんだろうと思って、ずっと前から疑問に思っておりました。こういうことあんまり講談だから言わない方がいいと失礼いたしました。話を元に戻しまして、で、その歌の中にですね、ちょっと読んでみますと、君は愛されるために生まれた、君の生涯は愛で満ちている、それから、君は愛されるために生まれた、君の生涯は愛で満ちている、永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ、君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう、君は愛されるために生まれた、今もその愛受けている、君は愛されるために生まれた、今もその愛受けている、タララララララララララララという歌ですね。はい、それでこの歌を作ったイ・ミンソプさんの話を聞いて私はなお感動しました。というのはこれは韓国人の牧師さんなんですけれども、なんでこの歌を作ったかというと、私たちと少し関係があって、彼が、大学生のための宣教的な集会に出ていた時に、日本の牧師さんが日本人の必要ということについて話をしたことがヒントになって作られた歌なんだそうです。で、彼は日本においては自殺の率がたくさん多くて、年間3万何人という人たちが自分の命を絶ってしまうんだ、そこに、本当にキリストの福音が伝えられる必要があるんだということを語りました。もちろん漫画とか映画とかそういうことを通して命の大切さということは訴えるんだけれども、それではどうにも間に合わない、そこに神の愛がある、神があなたを愛しているというメッセージが必要なんだということを彼はそこで強調いたしまして、そして一人の日本人が書いたところの詩を紹介した、それがこの詩の原型だったそうです。あなたは愛されるために生まれました、今もその愛を受けています、生まれて本当に良かったですね、生きていてとても幸せです。で、これは一回死のうとした女性がその神の愛に触れて、そして、ああ神様が愛してくださるんだから、この命を大切に生きていくんだということで作ったそうです。ですからここには日本と韓国とがこう行ったり来たりしてるんですね。で、その証を聞いた時に、その韓国人の牧師さんはイ・ミンソプ牧師はさーっとその言葉を一生懸命書き留めて、そしてその書き留めたことにもし歌詞をポリッシュして、それから節をつけてできたのがこの歌なんだそうです。で、彼自身が自分はこの歌を作った後で奥さんが切迫流産になって、もう本当に子供が流れてしまいそうになった時に必死に神様にお祈りをして、神様この新しい命をどうぞ与えてくださいとお祈りをして、主が答えてくださったという証まで載っています。いずれにしろ彼はこの経験からこの歌を作りました。そしてこの歌が非常に多くの、もう自分のなんか生きても仕方がない、生きている価値がないと思っている人たちにその生きる意欲を与えるメッセージを与えるものだということを彼は証をしておりました。さあ、もう一つだけ言葉に留めたいと思います。あなたの若い日にという言葉です。先ほどアラカンとかね、もう私なんかアラコキでございますけれども、いつが若くていつが若くないんだろうかという議論があります。皆さんは自分をどっちの方に入れてるんだろうか。もう若いのは終わっちゃったよという人は、あなたの若い日にと言われても、もう私はそこは卒業しましたからもう関係ないと言われてしまいそうですけれども、この、ベタニア会の、伝道会を計画した、方がね、もうちゃんと私がそういうのを 注釈して回り込んで、この今を生きるというところに強調を置いてですね、今この若いと思っている、活動しているのが今若い今なんだというふうに説明をしてくださいました。そしてこの人が何の喜びがないという年月が来る前に、つまり人生を重ねることが喜びでないという時代が来る前に、そういう新共同訳の翻訳もあるんだと教えてくださいました。ああいいことだなと思います。ですから今日ここにいらっしゃる人はみんな若いうちなんです。そうですよ、もう私はね、あともうあと 何年でもう墓場に入るというような計算をしていらっしゃる方がいるかもしれません。そんなことには関係なく、今私たちがこうしてものを考えていることができる、そして誕生日が来てもうやだケーキなんかいらないというような、そういう遠征的な気持ちにまだなっていらっしゃらないのは若いうちに入る。つまり私たちが今生きている、これが若いうちなのであります。そして彼はさらにこの今ということの中に、それは永遠者であるところの神が私たちと共におられる今ということです。でこの神は全部時を作ってくださった方ですから、もう昔とか来年とかそういうことはなくて、いつでも神の前には今がある。なぜかっていうと、キリストは今生きておられるお方です。昨日生きておられたお方ではない、明後日来られるお方ではない。もちろんそういう面もありますけれども、彼は私たちの今というその最大の時間をしっかりと握って共にいて励まして歩んでくださるところのお方なんです。ですからこの若い時にという今、若い日にというのは、この私たちが経験しているこのキリストがよみがえって生きておられる今であります。その意味で私の大好きな歌をもう一つ紹介したいと思います。皆さんよく明日は怖くはないというあの歌です。私はあえて原詩の方を紹介したいと思うんです。この歌はビル・ゲイザーという人が1974年に作った人です。アメリカのフォークソング的なカントリー福音歌手です。で1974年というと皆さん大体年代がお分かりでしょうか。ベトナム戦争がもう末期になって、アメリカの中に将来はない、非常に今は暗い時代だという、非常に全てにおいて暗いこの印象というものが全てを覆っていた時代です。ビル・ゲイザーという人が福音歌手として、確かに今その暗さが私たちの世界を覆っているけれども、しかしどんなに私たちの時代が暗くても、どんなに私の人生が暗くても、それを今意味を荒らしめるのは生きておられるキリストだということでこの歌を作ったんです。でこの歌の一節目は、神はその一人子、つまりイエス・キリストを使わし、私たちの罪を全部背負って十字架にかかりよみがえってくださった、今は生きておられる。そして2節目はずっと話題が変わりまして、私は今幼子を見ている。そしてこの幼子の中に神の愛というものが現れている姿を見る、それが第2節目。第3節目はやがての日、私は死の川を渡るときに栄えの日に目が覚めることができる。折り返しがこの Because He Lives という歌です。ちょっとこれも歌いたいんですけども、皆さんのお耳を怪我してはいけませんから歌わないで読みます。 Because He Lives I Can Face Tomorrow。 いいですね。主が今生きておられるから、私は明日というものに真正面から立ち向かうことができる。Because he lives, all fear is gone. 全ての恐れというものは全部なくなってしまった。 Because I know who holds the future. 私は 未来を握っているお方が誰であるかということを知っているから。 The life is worth for living. 人生は生きる価値がある。 Just because he lives. 彼はこの歌を発表したときに全米の人たちに歓迎され、そして今でも私たちは二十数年経っても歌っています。なぜ？主が生きておられるからです。この方が私たちの罪を背負って十字架にかかり、そして死んでくださり、よみがえって今生きておられる。どうかこの歌に書かれているところの生きている主イエス・キリストというお方をご自分のものとせられて、あなたの若い日に、あなたの作り主、私たちをかつて作ってポーンと放ってしまったような方ではなくて、今も人生を握っておられ、将来も握っておられ、そして私たちのすべての課題をご存知であり担ってくださるお方を私の救い主としてお受けして、そして進ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。どうぞ黙祷の姿勢をしてお祈りを進めたいと思いますが、もしそうですね、この中で私の今のこの若い日に、この創造者であるお方を私は心の中に受け入れて信じたいと思います、このお方に従っていきたいと思います、そういう願い志を持った方、ちょっと右の手を挙げて示してください。その方のためにお祈りをしたい、特別にお祈りしたい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ遠慮しないで、はい、そうした願いをただ心の中で持ってるというだけではね、それでは神様も気がつかないといけませんから、はい、神様を覚えたいと思います。今 3,4 人の方手を挙げてください。他にいらっしゃいますか？どうぞ遠慮しないで、神様が語ってくださった時に応答しましょう。はい、ありがとうございます。お祈りいたします。神様、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。このお方を私たちは知らないで過ごしていましたから、いろんな楽しみを求めても結局は虚しいという人生を送らざるを得ませんでした。けれどもあなたが私たちと共にいてくださる、歩んでくださる、助けてくださるお方ですから、あなたを今日心の中にお受けし、あなたに従って進んでいこうと思います。そうした志を持った方がほとんどであると思いますけれども、格別に挙手を持ってその志を表された方々に、あなたが近くいまして御助けを加えてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。